こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。予測を捨てた僕が15年間無敗の投資家になれた方法は、株アカデミー出版による株式投資の実用書で、1日5分のスマホ確認を前提にした波乗り株投資を紹介する Kindle 書籍である。中心にあるのは、相場の未来を当てようとするのではなく、現在の値動きや保有状況に応じて対処するという考え方だ。難解な経済理論や高度なチャート分析を主軸にせず、投資判断を続けやすい仕組みに落とし込む点を特徴としている。対象は株式投資に関心初心者から従来の予測型手法で損失や迷いを経験した中級者まで幅広い。ただし投資リスクを消す本ではなく、資金管理、冷静な判断、継続可能な確認習慣を重視する内容として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、未来予測より現在対応を重視する投資観、本書の最も特徴的な主張は、相場の先行きを当てることを投資の中心に置かない点にある。多くの投資本は景気、企業業績、ニュース、チャート形状などから次の値動きを読む方法を説明するが、本書は予測そのものの不確実性を前提にする。重要なのは上がるか下がるかを事前に断定することではなく、実際に起きている動きに合わせてポジションや資金配分を調整する姿勢である。この考え方は、予測が外れた瞬間値損失を拡大させたり、感情的に売買を繰り返したりする問題への対抗策として位置づけられる。未来を読む能力に依存しないため、投資判断の焦点は現在の保有状況、相場の変化、対応ルールの確認へ移る。これにより、投資を特別な才能や情報収集競争ではなく、一定の手順を繰り返す実践として捉え直すことができる。ただし、予測を捨てることは無計画に売買することではない。わしろ予測に頼らない分だけ、対応の基準と資金管理が明確でなければならないという前提が強まる。次に、波乗り株投資が目指す負けにくい仕組みか、波乗り株投資という名称は、相場の波を完全に制御するのではなく、波の動きに合わせて乗り方を変えるという比喩として理解できる。本書が強調するのは、大きく勝つ銘柄を一度で当てる発想よりも、相場の変化に対して破綻しにくい仕組みを作ることだ。難しい経済理論や複雑なテクニカル分析を必要としないと謳われている点は、投資判断を過度に専門化しないための設計といえる。初心者にとって分析項目が増えすぎると判断が遅れ、結局は感覚的な売買になりやすい。本書の方向性はその負担を減らし、確認すべき要素を限定することで再現性を高めようとするものだ。一方で、負けないための仕組みという表現は、損失が発生しないという意味ではなく、損失を制御しながら継続できる状態を目指すものとして読む必要がある。株式市場には価格変動、流動性、信用取引に伴うリスクがあり、手法の単純さは安全性そのものを保証しない。したがって本書の価値は万能な勝ち方ではなく、判断過程を簡素化し、行動のブレを減らす枠組みを示す点にある。さらに、買いと売りを組み合わせて一方向の賭けを避ける発想、本書で紹介される波乗り株投資の特徴として、買いだけに偏らず売りのポジションも活用しうる点が挙げられる。一般的な初心者向け投資では、株を安く買って高く売るという上昇相場前提の説明が多い。しかし、相場は上昇だけでなく下落や停滞も含むため、買い一辺倒の考え方では下落局面で対応が遅れやすい。本書の発想は、相場の方向を一つに決め打ちせず、上下の動きに応じて対応できる余地を持たせることにある。この点は予測を捨てるという主張と結びついている。将来の方向を断定しないからこそ、どちらか一方に全資金を集中させるのではなく、状況変化に合わせる構造が必要になる。ただし、売りポジションを含む投資は、精度やリスクを理解せずに使うと損失拡大につながる可能性がある。特に信用取引を伴う場合、現物株投資とは異なる管理が求められる。したがって、このテーマは初心者に単純な売買技術を進めるものではなく、一方向の思い込みを避け、相場環境に応じた柔軟性を持つ重要性を示すものとして捉えるべきである。そして、1日5分のスマホ確認に集約する継続可能な運用習慣、本書の副題にある1日5分のスマホチェックは、投資を日常生活の中で継続できる行動に落とし込むことを示している。投資初心者は情報を追い続けるほど安心できると考えがちだが、実際には頻繁な確認が不安を増やし、短期的な値動きに反応した売買を誘発することがある。本書の方向性は、確認時間を短くし、見るべき対象を絞ることで、投資を感情的な監視作業から定期的な点検作業へ変える点にある。スマホで確認できるという設計は、専門的な取引環境を前提にしないため、会社員や家事を担う人でも実践しやすい。しかし、短時間で済むことは、準備や理解が不要であることを意味しない。 事前にどのような状態なら対応するのか、どの程度の資金で行うのか、どこまでリスクを許容するのかを決めておかなければ、5分の確認は単なる価格チェックに終わる。つまり、本価の実用性は時間の短さそのものよりも日々の判断をルーティン化し、過剰な情報摂取と衝動的売買を抑える仕組みにある。最後に、メンタルと資金余力を前提にした実践条件。本書は投資手法だけでなく、予測が外れた時の心理的な崩れを避けることも重視している。相場ではどれほど準備しても想定外の値動きは起こる。その際に自分の見立てを守ろうとして損失を抱え続けたり、反対に恐怖から場当たり的に売買したりすると、手法以前の問題として資産を減らしやすい予測を捨てるという考え方は、見通しが外れたことを失敗と捉えるのではなく、現在の状況に基づいて次の対応を行うための心理的余白を作る効果がある。一方で、この余白は十分な資金管理と結びついて初めて機能する。余裕資金でない投資や過度に大きなポジションは冷静な対応を困難にするからだ。レビューでも、一定の投資経験や資金管理の理解がある読者ほど価値を受け取りやすいという見方が示されている。本書は初心者にも読みやすい構成を持つが、実践段階では資金量、損失許容度、取引ルールを自分で把握する力が求められる。メンタル論は精神論ではなく、リスクを限定する設計と一体で扱うべき要素である。結論として、本書は、株式投資を始めたいが難しい分析に抵抗がある人、予測型の売買で迷いや損失を経験してきた人、短時間で継続できる投資習慣を作りたい人に向いている。特に有益なのは、相場を当てることより外れた時にも対応できる仕組みを持つことの重要性を学べる点である。実践面では、日々の確認項目を絞ること、買いだけに偏らない柔軟な考え方を持つこと、資金余力と心理状態を管理することへの意識が得られる。知的な面では、投資を予測競争ではなく変化への対応プロセスとして捉え直す視点がある。類書の多くが銘柄選び、チャートパターン、経済指標の読み方に重点を置くのに対し、本書は複雑な分析よりも行動の再現性と継続性を前面に出している点で差別化される。ただし、短時間で資産が増えるという印象だけで読むべきではない。投資には常に損失リスクがあり、売りポジションを含む手法には追加の理解も必要になる。本書の価値は、安易な必勝法ではなく、予測依存から離れた投資姿勢を整理する入門的かつ実践的な枠組みにある。ご支援いただける場合は、株アカデミー出版、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。